森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの笹川です。今日もこんな質問が届いています。30代男性会社員の方からの質問です。バイナリーオプションの業者はどれを使えばいいのという質問なんですが、私は発達障害で現職と並行して FX バイナリーオプションの投資を実施しています。バイナリーオプションにも業者が複数混在しています。友人に国内業者を3社程度紹介していただき実施してみましたが、使い勝手の悪さやペイアウト率も気になるところです。海外業者があることも雑誌を通じて認知はしていましたが、使用するには抵抗があるのが正直なところです。一体バイナリーオプションを実施する上でどこの業者を使用すれば良いのでしょうかという質問なんですが、先生どうでしょうか。
はい、こちらのご質問なんですけども、
はい、
一応その、実際発達障害の僕が、
はい、
その稼げたバイナリーオプション業者ということで、
はい、
バイナリーオプション業者にも、国内業者と海外業者がありまして。
ああ、そうなんですね。
はい。で、国内業者は規制が厳しく稼ぎづらいんですよ。
ああ、なるほど。
はい。なので、海外業者一択です。
ああ、そうなんですね。
はい。ただですね、
はい、
海外業者にもいくつか業者がありまして、
はい、
その中でも安心した取引かつペイアウト率もいいので、ハイローオーストラリアっていうのがあるんですけどね。
ハイローオーストラリアですか。
はい
はい、
はい、そちらの、海外の、業者一本で、大丈夫と。
はあ、なるほど。
はい。なので、バイナリーオプションの業者で、どこがいいかわからんってなった場合は、
はい、
ハイローオーストラリアの、
はい、
一択ですね。
なるほど。
はい。で、一応ハイローオーストラリアってどこやねんってなった時には困ると思いますんで、
はい、
そちらに関しては、一応義経 IT クラブで検索していただくと、
はい、
僕のホームページ飛びますんで、
はい
はい、そこの、サイドバーとか、
はい、
あるいはブログのページとか開いていただくと、
はい、
一番下のページに、そのハイローオーストラリアの、サイトに飛ぶようにしてますんで。
なるほど、
はい、どこかわからん場合はそれで調べてもらったらっていう感じですね。
はい、
はい、で、今回の回答は以上になるんですけど、
はい、
何か他に、気になることとか、質問とかありますか。
そうですね、このハイローオーストラリアで発達障害を持っている人がバイナリーオプションをするにあたって、発達障害の人が他の発達障害でない人に比べて有利な特徴とかは何かありますか。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
まず大前提としまして、
はい、
まあ、ここはもうその逆にちょっと、まあ、対比的な感じで、
はい、
まあ、まずはその発達障害がまず不利に、
はい、
まあ、働いてしまう、まあ、仕事とかを例に出させていただいて、
はい、
で逆に発達障害の強みはここっていうところも含めて、だから、バイナリーオプションに関しては有利っていう話をします。
はい、
はい、まずその発達障害が不利な仕事なんですけど、
はい、
発達障害はまずマルチタスクが結構苦手でして、
ああ一度にたくさんのことをするという
ということですね。
はい、
だから、例を挙げるとですね、例えば、
はい、
マクドナルドのアルバイトとかですと、
はい、
あの結構意外とねあれもね大変なんですよ。
はい、
ポテトをやったりとか、
そうですね、
バーガーやったりとか作ったりとか、はい、結構同時変更でやっていかないといけないんで、
はい、
結構ね思うようにね、こうマルチタスクがこうできなかったりとかするんですけどね。
はい、
はい、まあ、結構だからマルチタスクとかって結構意外とね苦手なんですけど、
はい、
まあ、それとか例えば人間関係絡みの仕事、
ああなるほど、
はい、まあ、人間関係が絡む仕事を全てに対して言えることなんですけどね。
はい、
はい、発達障害結構空気が読めないとか、
はい、
しかも他人の感情をイメージするのが結構難しいわけですよ。
はい、
だからだからなんか仕事を振られたとしても、まあ、その仕事の振られ方がちゃんと具体的に言ってくれないと、
はい、
わからないとか、
はい、
っていうことがあったりとか、
はい、
で結構その、例えばまあ納期があって、
はい、
その納期のある仕事をやった時に、
はい、
そのまあ納期の、ある仕事とかが、結構そのまあまあ、スケジュール管理とかがこう一応やってたとしても、そのまあ納期までに間に合わないとか、
ああなるほど、
っていうことが、まあ、実際僕もまあ30代で大人の発達障害で診断されたんですけど、
はい、
仕事に関してはそんな感じで、
はい、
結構まああれどうなってるってこう上司に聞かれた時に、できてない時とかがあったわけですよ。
はい、
なんで結構ねそういう本当にこう、意外とね本当に発達障害ってなかなかねそういう結構そういったところが結構苦手な感じなんですけどね。でも逆にですね、例えば、
はい、
僕とかでしたら、
はい、
まあ IT 関係の仕事を今しているんですけど、
はい、
まあパソコン教室とかパソコンサポートとか、
はい、
ホームページ作成とか、
はい、
Excel VBA プログラミングとか、
はい、
まあ、そういうシステムの開発とかの仕事であったりとか、
はい、
そういう、まあ、要は結構パソコンと向かってやる仕事っていうのは結構、まあ、やってて結構できてるんですけどね。
はい、
まあ、パソコン教室に関しても結構ね意外とね、分からんこととかって結構パソコン絡みなんで、
はい、
対パソコンでどこが分からんかとかっていう話なんで、
はい
はい、そこに人は返さないじゃないですか。
そうですよね、
はい、で、まあ、それと同じでそのバイナリーオプション、
はい、
に関しても、まあ、こちらも別に人が、まあ、人を返さないんですよ。
はい、
はい、まあ、要は本当にその、まあ、はいかローかっていうので
、はい、
ね、それで予測してどっちかを、はい、まあ、推測してやるだけの話なんで、
はい、
だから非常にその、まあ、投資としてもね、やはり結構分かりやすい。
そうですね、
はい、二択じゃないですか。
はい、
はい、二択ですし、で、まあ、結構ね発達障害って物忘れが結構ひどいんですけど、なんかどこかに出かけると必ず何か忘れてくるんですよ。
はい、
何か忘れるっていう、まあ、出かけるとその、まあ、出る前にチェックしたはずなんですけど、出た時に何か一個忘れてたみたいな。
はい、
で、まあ、そういうこととかがあったりして結構忘れもあったりもするんですけどね。
はい
はい、でも、まあ、基本的に、まあ、正味、そのね、バイナリーオプションとかだったら、まあ、家でできるじゃないですか、パソコン向かって。
はい。
だから別に忘れることもないし。
はい、家を出ることがないですもんね。
家を出ることがないので、でしかもまあ今だったらコロナがね、ちょうどコロナ渦がね、はい、結構また来てるんで、
はい、
結構対人の仕事とかってなんかまた難しくなってくるじゃないですか。
はい、
でまあ結構規制もかかってきてるで感じですし、
はい、
そう考えるとやはりね、そういうまあ 対人とかまあそういった仕事以外で、
はい、
まあ、やっぱり副業としてでも、
はい、
結構バイナリーオプションっていうのはまあ狙い目かなと。
なるほど。
まあ正味ね、はいかローかだけの話なんで、
はい、
はい、2分の1ですから、
はい、
はい、まあ、要はまあね、一応まあどんなに悪くても要は 50% じゃないですか。
はい、
勝率 50% だったらまだ投資だったら違法なんで、
うん、
はい、普通に他の投資とかやってもそこまで良くはないですから、
はい、
なんでまだね、稼げる可能性もありますし、まあ、本当に初心者向きの、投資なんで、
はい、
だから特にね発達障害に関しては、まあ、そういったところを考えた時にだいぶで結構ね発達障害って真面目なんで、
あ、
結構ハイかローかに関してもなんか結構規則性とかね、そういった、まあ、要はどちらかというと、まあ、デジタル思考というか、まあ、パソコンにかじりついてやるような仕事なんで別に人関係ないじゃないですか。
はい、
でそういう仕事は結構ね発達障害やれるんですよ。
うん、なるほど。
結構ね発達障害って対人の仕事はで結構できないですけど、人が、はい、絡まなくて自分が最初から最後までやって完結できるような仕事に関しては全然パフォーマンス発揮できるんで、
はい、
人を絡んで連携するような仕事とかはダメですよ。
はい、
絶対じゃないですけど、
はい、
どちらかというとやっぱり苦手な人の方が多いみたいな。
なるほど。
はい、でそう考えるとやっぱりそれをそういったところで考えてもやはり発達障害に関しては結構ね長時間別にそういう、まあ、僕とかだと本当にパソコンに関してはもう1日やってても全然いけるんですよね。だから普通にそれ、ね、そういったことを考えると発達障害に有利じゃないかなっていう。
なるほど、
はい、
向いているということですね。
そうですね、そういった有利な特徴があるかなと思いますね。
なるほど、
はい、
わかりました。
はい、
先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.